The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は十字架上のイエスの言葉の3回目です。イエスは十字架につけられた時、7つの言葉を語られました。その言葉は福音書に記されています。最初の言葉は、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです、でした。この言葉については、前々回のメッセージでお話ししました。前回お話しした2つ目の言葉は、イエスの隣で十字架にかけられていた犯罪人に向けての言葉でした。主は、この犯罪人が悔い改めたとき、誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいますと言われました。この二つの言葉は、ルカの福音書23章に記されています。十字架の上でイエスが語られた三回目の言葉は、ヨハネの福音書19章26節27節に書かれています。これは、イエスの母マリアへの言葉です。十字架の上で語られた言葉ではありませんが、十字架に向かうイエスの後についていった嘆き悲しむ女たちにイエスがかけられた言葉が、ルカの福音書23章27節28節に書かれています。こちらも参照してください。では、ヨハネの福音書19章のイエスの言葉を見てみましょう。26節でイエスは母マリアに言われました。女の方、そこにあなたの息子がいます。そして27節で愛する弟子ヨハネに言われました。そこにあなたの母がいます。これらの言葉はとても感動的です。少し想像力を働かせるなら、これがどれほど素晴らしいことかがわかります。イエスは自分が死のうとしているときに、母マリアに対する愛と気遣いを示しておられるのです。一方、私たちの周りには、とても残念で悲しいことがあります。私はショッピングモールなどで、15分とか20分とか、少し座って休息を取ることがあります。そのようなとき、そこにいる人たちを観察します。いろいろな人たちがいます。手をつないだり、腕を組んだりして歩いている恋人たち。眉間にシワを寄せ、気難しい顔をして、せわしげに歩いている人たち。ぶらぶら遊んでいる少年たち。そのような人たちの中に、とても孤独な人たちがいます。彼らは、人混みの中にいたいという理由でそこに来て、しばしばフードコートに一人で座っています。彼らは、騒音や人の動きがあるところで食事をし、人々を見ていたいのです。大抵の場合、彼らに笑顔はなく、幸せそうには見えません。孤独を紛らわすためにそこに来て、数時間でも群衆の中にいようとしています。私は孤独な人たちを見ると胸を打たれます。皆さんはどうでしょうか。牧師として一人暮らしの人たちを訪問し、彼らの自宅で、その人のために聖餐式をすることがあります。私は聖餐を捧げる前に少なくとも30分はその人とおしゃべりをするようにしています。どんなことがありましたか？あのニュースのことはどう思いますか？親戚の人たちから連絡はありますか？など。中には、もう20日も30日も誰とも話をしていないという人がいます。また、子供からも兄弟からも何の音沙汰もないという人がいます。きっと、私がまだ生きているとは思っていないのかもしれないといった人もいました。このように、とても孤独な人生を送っている人たちがいます。今、この放送を聞いている人の中にも、そのような人がおられるかもしれません。立ち寄ってくれる友達も、心配してくれる人も誰もいないかもしれません。それはとても辛いことです。 一つ皆さんに提案があります。孤独な人に話しかけてください。あるいはあなたに話し相手がなくて孤独だと思っていたら、勇気を出して親しみを持てそうな人に話しかけてください。その人は、私に話しかけてくれてありがとうございます。あなたのことをもっと知りたいです。定期的に会っておしゃべりをしましょうということが起こるかもしれません。幸せな発見ができることでしょう。聖書に戻りましょう。イエスは死の苦しみのただ中で、母マリアと愛する弟子ヨハネに語りかけられました。母マリアには、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われました。この言葉は、私の弟子のヨハネを息子だと思ってくださいという意味です。またヨハネに対しては、そこにあなたの母がいますと言われました。これはヨハネに、私の母を自分の母と思い世話をしてあげてくださいという意味です。ヨハネはその時からマリアを自分の家に引き取り、世話をしました。彼女は孤独になることはありませんでした。ずいぶん前のことですが、群衆の中の孤独という本がありました。この本のタイトルのように、群衆の中の孤独を何十年か前に東京に行った時に私は味わいました。初めて東京に行った時、全く言葉がわからない国の大都会の真ん中で、私はホテルを探していました。しかも、とてもお腹が空いていました。レストランを覗いても、英語は少しだけで、ほとんど何が書いてあるのかわかりませんでした。英語を話せる人は、周りにはほとんどいませんでした。その時、私が困り果てているのを見たからでしょう。一人の日本人が、私の方に歩いてきて、流暢な英語で語りかけてくれました。何かお困りですか？英語で話しかけられて、なんと嬉しく安心したことでしょうか。私は、〇〇へはどう行けばよいかを教えてください、と道を教えてもらいました。その日のもう一つの出来事です。ソニーのラジオ店に行き、ポータブルラジオを買いました。そしてそのラジオで、ボイスオブアメリカを聞きました。私のわかる英語が流れてきた時の喜びの大きかったこと、世界が全く変わった気がしました。もう孤独ではないと感じました。イエスは母マリアの悲しみを思い、支えが必要だと分かっておられたので、愛する弟子ヨハネに母マリアの世話を託しました。二人はイエスの言葉にすぐに応答しました。聖書は、助けや優しさを必要としている人々に目を向けるようにと教えている箇所がたくさんあります。先ほどの十字架に向かう途中のイエスの言葉が書かれているルカの福音書23章26節27節もその一つです。もう一箇所、旧約聖書の箇所を挙げておきます。ヨエル書2章です。ヨエル書は3章からなる短い預言書です。2章13節では、悔い改めて主に立ち返るようにと語られています。主は情け深く、憐み深く、怒るのに遅く、恵み豊かだと言っています。神は情け深く、憐み深いお方だから、悔い改めて主に立ち返る者に罰を加えるのではなく、災いを思い直してくださいます。神は新しい霊を与え、喜びを与えてくださいます。形だけの断食や涙や嘆きではなく、心から悔い改める必要があります。そうするなら、主は必ず答えてくださいます。このような神の恵みと憐れみを受けている私たちは、他の人に対しても憐れみ深く親切でなければなりません。困っている人を助けなければなりません。イエスは十字架の上でさえも他の人に対する気遣いを示されました。主は、私たちが他の人を愛し、助け、気遣い、優しくし、寛容であることを願っておられます。イエスは人々に対し、特に苦しんでいる人や困っている人に対し、どのような態度で接せられたでしょうか。 イエスは癒されました。慰められました。祝福を与えられました。神は神の民がイエスのように生きることを願っておられます。私たちはますますキリストに似たものにならなければなりません。人々の必要に気がつく必要があります。例えばパーティーに出席するとき、会場で一人ぼっちの人を見かけたら、その人のところへ行き話しかけましょう。そしてその人をあなたの友達に紹介するなどして、他の人の輪に入れるように助けの手を伸べましょう。孤独な人たちに気づき、何らかの形で助けになるのは素晴らしい働きです。特に教会という家族の中で孤独な人がいたら、その人が交わりの輪に入れるようにしましょう。愛する人を亡くした人がいたら、共に悲しみ慰めましょう。その人たちと買い物に行ったり、ランチに誘ったりして、優しさや兄弟愛を実践しましょう。イエスが十字架の上で語られた三つ目の言葉から、他の人を思いやるようにと教えられます。皆さんが出会うすべての人に、キリストの愛を分かち合うことができますように。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。